ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。
マーガレットと一緒、ようこそおいでくださいました。いよいよ本日のトークの方を始めさせていただきたいと思っております。実はですね、今回、今日お呼びしたゲストと打ち合わせて話をしていましたときに、こう場所というのはキーワードとして上がってきました。で、場所ね、いろいろ思いがあります。生まれ落ちた場所であったり、長く育った場所、例えば人によってはそれが学校という場所だったり、もしくはこういう夜の街、バーであったり、いろんな場所があると思います。まあ私の場合はですね、やっぱりこう長く育った新宿、だったり、長く暮らした新宿という町、一つの大切な場所です。もっとこう狭めて考えるならば、やはり2丁目は私にとっての大切な場所でもあります。もっともっと狭めて考えると、クラブのダンスフロアの床、そこが私の生きる場所だったんじゃないかと思います。そんなクラブという場所での人生を彩ってくれた DJ、大好きだった DJ 中村直の命日が先月の17日、1月17日が命日でございました。この世を去ってから毎年自分一人で中村直祭りっていうのを1月にやっていたわけなんですが、まあ基本的には直ちゃんの DJ の選曲のミックス CD などをかけて一人忍んでいたわけですが、というわけで場所、そんな場所をキーにして今宵は、ゲストとお話をしていきたいと思います。今夜お呼びするゲストと出会ったのも2丁目という場所でした。そして彼といろいろやり取りをしていく中で、彼の今まで手掛けてきたとてもとても、面白い映画に出会いました。そんな映画のことを今日はお話をしていきたいと思いますが、映画、ホモと映画ってとても馴染みというか縁が深いものでございます。で、最近はこう LGBT がブームのせいか、そういった映画もたくさんたくさん公開されております。中でも僕が注目をしたのがエゴイストという映画です。今ちょうど絶賛上映中だと思いますが、ご覧になってない方はぜひぜひ劇場に足を運んでみてください。鈴木亮平が見事なまでのホモの役を演じきっております。もう本当に素晴らしいあのホモ役を演じておりまして、これはですね、2丁目、ならずこう日本の、そして全てのゲイ映画の中で、日本のゲイ映画の中でトピックとなる一本だと思っております。ぜひぜひ、まあ見て映画に賛否はつきものではありますが、私的には一押しの映画でした。また、秘密のなっちゃんという映画も公開されているようです。これはエスメラルダという私の友人のドラッグクイーンが監修を務めたという映画なので、まあだったら見てみようかなとちょっと思っている映画でもあります。そんなわけで今宵は、まあ、映画と場所にちなんでゲストをお迎えしました。お名前だけ先に紹介させていただきます。大野誠二君というとてもとても素晴らしい、映画映像作家でございます。彼がなぜか映画監督と言わずに映像作家と名乗るわけなんですが、そこら辺の理由も聞いてみたいと思います。早速ご紹介させていただきたいと思います。仏滅花嫁泣けなしダイヤモンドという作品を、とってもとってもキッチュな、地味猛量がワンサが出てくる映画でございます。今日はですね、この監督を目当てにいろんな人が、このアラマスカフェにおいでいただいてます。お一人二人紹介したいと思います。まずはこの人、二丁目で見かけることはついぞなかったこの人です。もう新宿といえばこの人、新宿が誇る超有名人でございます。新宿タイガーマスクさんがこのアラマスカフェにお見えでございます。ありがとうございます。タイガーさん、本当にあの二丁目の結界を破ってよくおいでくださいました。もう本当に珍しいレアなレアなゲストでございます。ありがたい限りでございます。ありがたいのはこの方でございます。本日のゲスト、大野誠二さんです。ようこそおいでくださいました。
大野誠二です。こんばんは、よろしくお願いいたします。
もうあなた目当てにたくさんお客さんが来てくれてますよ。
来てくださいましたね。
ねえ、後でもうつい一人一人紹介しましょうね。
ぜひぜひ、
うん、ということで、そんな大野誠二君なんですが、私たちが出会ったのもうこの2丁目という場所でした。もう果て場じゃないですよ皆さん、誤解ないように。果て場ではないんです。 しかもやってもいないんですまだ。
いや、やる前提っておかしいでしょ。
二丁目の出会いってそういうものじゃないですか。
まあ、確かにそれから始まる出会いもありますね。
ありますね。
多々ありますね。
多々ありましたが二丁目で。
見栄を張りました。
はい。というわけで、そんな誠治くんなんですが、実はですね、先ほど、ご紹介した仏滅花嫁なけなしダイヤモンドという作品がとても僕はこうフィットしまして、でぜひ一度出ていただけないかとお願いしたわけなんですが、ようやく実現しました。
ありがとうございました。もうついに来ました。
ついに来ましたね。
いや、いつかお声がかかるんじゃないだろうかって思ってたんです。
声がかけたくもかけられない事情というのが実はありまして、実は、大野監督から出演依頼をいただいてたんですよ。ところが私がほら、女装道具をなくしてしまって、女装ができなかったら私女優ができないということでお断りをしていたんです。そんな大野監督だったので、こっちからマーガレットと一緒に出てくれなんて、もうとてもとてもお願いできなかったけれども、もう今回はもう頭下げて、もう土下座して、
いや、もうそうやってね、もう
ワイロを使って出ていただくことになりました。本当にありがとうございます。
何も言えないじゃありませんか、そんなこと言われちゃったら。
っていう経緯ですよね、知り合った経緯
は。はい、そうです、
はい、ということです。で、今回はこのなけなしダイヤモンドの映画のこととかいろいろお話をしたいんですが、はい、なんでまたタイガーさんが出演するような経緯が、
なんでなんでしょうね、うん、まずその仏滅花嫁なけなしダイヤモンドっていうのを撮ろう、
まずその映画のことを聞かないといけないですね。
そうなんです、これどこまでお話ししたんですか、ね、
もうどこでもどこまででも全部いいですよ。
お店でね、お酒を飲んでた時に振られたんですよ、大野くん映画撮らないって。でそれでそのお店にいらっしゃるお客様を集めて、まあ、楽しく映画を撮ればいいやって思ったんですよ。まあ、それが、まあ、始まりなんですけどね。その流れで、じゃああの人も、じゃあこの人もっていう中にタイガーがね
入ってた。
そうなんです。すごくないですか。
すごいですね、うん、
そうなんです。だからその定食のね、なんか小鉢の中にタイガーがいたみたいな感じなんですよ。
あ、そう、
そうなの。
まあ、そのお定食さぞかし豪華なお定食だったんでしょうね。
だっても
お店で出てたお定食が
メインがあの方ですよ。
ああ、あの人ね。
そうです。
はい、誰でしょう。
オナンスペルマーメイドさんですよ。
本当具合悪い。主演女優なんですよ、あの女が。本当に具合悪い。
そう、オダンスペルマーメイドさんがメインで、まあ、ほうれん草とかの小鉢みたいなところに新宿タイガーがいたりとかね。
あ、そう。
そうです。あと野見隆明さんがいらっしゃったりとかね。はい。
あと手風琴弾いてらっしゃる方。
そうです。海老沢直樹先生がいらっしゃったりね。
ね、手風琴って今のお若い方わかんないと思う。アコーディオンのことですよ。アコーディオン弾きの海老沢直樹くんというのが、まあ、渋めの役どころで出てますよね。
そうです、そうです。
ゲイバーのマスターなんですよね。
そうなんです。
ね。
よくやってくれたなと思って。
うん、のんけなのにね。
ね。
うん、ぎこちないところがまた見どころの一つでありますけれども。
ぎこちないんですよ。しかもね、あれ、まあ、言って、脚本では、おねえ言葉じゃなかったんですよ。
はい。
割と、朴突な印象だったんですけど、はい、なぜかご本人がそうしたんですよ。
ああ、そう。
だから、やっぱり役にこれが必要だなと思われたのか、うん、ご自身の扉が開いたのかわからないんですけど。
だからぎこちなかったのね。慣れないおねえ言葉を使うから。おねえ言葉ほど難しい言語ないですからね。
そうです。うん、もうね、クリシェの集大成ですからね。
クリシェの集大成。
そうです。
すごい言葉使っちゃうね。
いや、そう思いますけどね。はい、だって、だから、おねえ言葉っていうのに人は見せられるんじゃないでしょうか。聞きに行きたいんじゃないですか。
素晴らしいですね。では。オナーさんが主役に、はい、抜擢され、
そうです。
そして、でもその主演女優を食うカルト女優が出てるじゃないですか。
そうなんですよ。そこね、わからないもんですね。
ねえ、あれは意外でした。
いや、本当にそのカルト女優の方ね、
今日おいでになってるんですけどね。
今日おいでになってますね。後でお話を伺わないといけないですけど、はい、もうね、撮影の時モニター見ながら膝が震えました。怖くて。
もう映像作家大野誠治の膝を震わせた女優。
いや、こんな怖い話書いたつもりないんだけどって思いながらね。でもやっぱり脚本っていうのは演者さんが演じて初めてものになるわけですから、うん、すごいな、やっぱり演者さんってすごいなと思いました。
でもあの方は女優、本当は女優さんじゃないんですよね。
そうですが、歌手活動をされていたりとか CD 出してらっしゃいますからね。
あ、なるほど。じゃあ表現者としては。
そうなんです。
私も本当にあの人は女優って思いました。あの映画見た女優さんかなって最初思いました、うん、あんまり知らない時は。
だってね、あの画面に出たら空気変わりますからね。
あ、そう
そうです。
そう、それもいいんですよ。なかなかいいんですよ。割と映画全体のキーになる役を。
そうなんです、うん、彼女が全てを起こして彼女が全てを転覆させるという、
まあ、迷惑な女っつえば迷惑な女なんですよね。
一言で言えばそうですね、うん、
そういうのが、まあ、主役と、まあ、助演として出ているそういう映画でございますね。もう今タイガーさんとあのカルト女優が一緒並んでツーショットの写真撮ってますね、店内では。
すごい絵ですよね。
すごい絵になってますね。これは
だってもうね、この、 あのアラマスカフェさんのゴージャスな内装にこの新宿タイガーでしょ。もう目が痛い
それ後で写真ツイートであげますんで見てくださいね本当に具合悪いです。あのパーフェクトと一緒史上初めてこれほど具合の悪い絵はないですというわけで、その仏滅花嫁泣けなしダイヤモンドというのはざっくりとどんなお話なんですか。
あのざっくり申し上げますと、一つのお店にあのいろんな人が来て喧嘩して帰ります。以上です。
なるほど。その一つのお店という場所で起こるドラマを描いている。
そうです。そうです、うん、なので場所が主役とも言えます、
うん、まあそんなわけで、その、じゃあ誠司君にとって思い入れのある場所っていうのは、まあ当然2丁目、うん、
場所ですか、うん、この映画のことに限って言えばやっぱり、うん、あの撮影したあのお店ですね、うん、お店自体があの移り変わっていく最中にあって、そこにあのいた人たちのをそのまま撮ったわけですから、うん、その人たちにちょっと役を振り分けて、だからあの撮るときはね、もうレクリエーションみたいな感じだったんですよ、うん、あのお店ってほらお客様がつくじゃないですか、うん、あの常連さんがつくじゃないですか、はい、でその常連さんたちみんなでレクリエーションをしましょう、演目は映画撮影みたいな感じですよ。
ああなるほど。
そうです、うん、なのでもう場所の物語とも言えますね、うん、今思えば、うん、
まあ、そんなさぞかしいあの素晴らしい場所だったんでしょうね。
もうそれはだ
って歯が浮きそうなセリフを今言っちゃいました。
だってもう素晴らしいお店だったじゃありませんか、ね、
あのそこに集まった星々がこう一夜こう星座をこう描くわけなんです ですね。それを写し取ったという。
そうです、すごい形した星座がいっぱい並んでましたから ね。
その瞬時瞬時でホロスコープが作り上げられた呪われた人生を映し出すホロスコープが、ね、素晴らしい恋愛模様を映し出すホロスコープが。
そうです、
なんですよ。それでこれ実はあるこう結婚の物語でもあるんですよね。
そうです、あの同性婚をめぐっていろんな立場の人たちがそれぞれ のコメントを述べる、でそれに対して喧嘩したり、共感したりしながら、
そう意外な秘密がほじくり返されちゃったりとか、
そうです、
そういうサスペンスチックなところもあり、
そうですね、うん、ひっくり返したらホラーみたいなもんですね
ホラー、はい、まあ、まさしくホラーなのかもしれないですね。あの映画はもういろんな意味を含めて、 それでこう同性婚だけじゃなく、こうマリッジフォーオールのテーマを掲げて映画祭があったじゃないですか。
ありました。
で出品なさったんですよね。
出しました。
はい。
落ちました。
残念でしたね。
ありがとうございます。もう本当にね、
あれはなんで落ちたんでしょう。自分で敗因は
偏りすぎていたのかなって今では思いますよ。
あ、そう。それは同性婚に偏りすぎていた。
なんて言うんですかね、私自身としてはその一つのテーマに対していろんな人、いろんな立場の人がね、語るっていうことにしたので、できるだけフラットにお作りしたつもりではあったんですよね。ただやっぱり中の人すぎたんですよ、
うん、
視点が、
うん、
なのでもうちょっと引いて作ればもっと人がたくさんの人が見やすかったんじゃないかなとは思います。
あ、なるほど。その映画祭なるもの、私もそれは見て、その映画祭のコンペティション、その優勝作を選ぶ作品を全部見たんですよ。でそのこうラインナップを全部見て、なんでこの仏滅花嫁が入ってないんだ、でこれこそがグランプリにふさわしいんじゃないかぐらいに思ったわけですよ。
ありがとうございます。
でそれその映画祭の主催者の庄司剛監督に私後で文句言ったんですよ。
本当ですか？
なんであれが落ちたんだって
そんなことなさったんですか？
いや、もちろんですよ。
ありがとうございます
自分のだって好きな映画が正しく評価されてないと思ったら、まあファン、一ファンとして怒るわけじゃないですか。でその主催者にそれ問いただすのは多分ファンとしてのあの務めだとも思ってます。言ったらまあ彼としてはそのあれは同性婚に特化した映画祭ではないということが理由だったそうです。線に漏れたの。
同性婚に特化した映画祭ではなかったんですね。
なかったみたいですね。
あ、そうだったんですね。あのマリッジフェスっていうようなあれだったから、そうだとばかり思ってました。
そうなの。私も だったらあえてそれを外す必要もないじゃん。でグランプリを取った作品がどうもこう割と異性愛規範をこうなぞるような作品、あ、まあ、トランス女性をめぐった結婚物語だったんですけど、その主人公が収まるところはいわゆる通常の結婚の規範に乗っかりたいけど乗っかれないトランス、外国人トランス女性が自分は排除されてるみたいなメッセージを発するわけですよ。それって最終的にはその今ある男女の結婚というスタイルを欲しがってる人の話だったりするんで、これってちょっとおかしくないとかって思っちゃったりなんかもして、
なるほど。
で庄司君に言ったらそれそういうお答えが返ってきて、
ああなるほどね、うん、まあ、でも確かにせっかく今ある制度なのであれば、うん、まあ、それを利用してとか、うん、あの最初から全然違うものを提示するっていうのは現実的じゃなかったのかもしれないですね。
まあまあそうなのかもしれないですね。なんかそういったこう同性婚をめぐる温度差みたいなものを感じた映画祭ではありました。
ああなるほどなるほど、うん、そうですね。
でもあのそんな仏滅花嫁なんですけど、別の映画祭ではちゃんと賞を取ってらっしゃるじゃないですか、はい、
そうなんです。もう本当に嬉しかった。何でしたっけ、せっかくいただいた賞の、なんか
タイトル忘れちゃったの
東京、
はい、
何でしたっけちょっとね、東京
はい、これは大変だよグランプリ取ったタイトル忘れてる監督自身が
そう、東京フェイクドキュメンタリー映画祭です
もうろくでもない映画祭ですね。
違うんです、す素晴らしい映画祭なんです
いやでも確かにあの僕はその映画祭はあの残念ながら見ていないんですけれども、そのタイトルからしてもうこれは一癖ある映画祭だなとは思いました、まあ、というのがドキュメンタリーっていうのはフェイクじゃない真実を追求するはずのものなのに、フェイクドキュメンタリーの映画祭、これってだって初めから破綻してるわけじゃないですか。
でもね、マーガレットさん、はい、そういう言葉っていっぱいあるじゃないですか。例えば女性が毎日鏡の前でやろうとするあのナチュラルメイク、
全然作り込んだそうあの仕業が光る。そう
ナチュラルメイクだってフェイクドキュメンタリーみたいなもんですよ。
不自然な自然、
そう、あと男性で言ったらアートネイチャー、
いいわね。あの本当にあの僕の好きな、すごい好きなお芝居で真夜中のパーティーっていうのがあって、
あ、
その中で一人エモリーっていうお姉キャラが出てくるんですが、それがこうすっごいハンサムなハスラー売り線の男の子を見て、アンナチュラルナチュラルビューティーっていう、不自然なほどの自然美っていう表現をするんです。素晴らしいと思った私、それよりさにアンナチュラルナチュラルビューティー、
そんな映画になればよかったですけど ね、どうでしょうか
でも十分アンナチュラルの人たちがたくさん出てた
そうですね、もう人を映した時点でアンナチュラルナチュラルビューティーかもわからない、ね、
ナチュラルビューティーかどうかはわからないけど、
ビューティーはわからないですけどアンナチュラルのところは OK ですね。
でももうここまでが煽っといたら多分映画見たくなる人が何人かはいると思うんですよ、はい、でもこれあの上映は現在はしてらっしゃらない、
今はそうなんです、あのかけてくださるところがないのでね、あのあないんですけれども、
まあ尺が短いからなかなか劇場向きではない作品ですよね。
そうなんですよ、うん、25分なんです。
25分、これ何としてでも見たいと思う人はどんな手段があるんですか。
ですね、まず今2つ予定がありまして、1つはあのこの新宿2丁目界隈のある施設で、まあ、上映を検討してくださっているところがあります、
はい、
なのでそこがもし、ご検討通れば、3月の中旬にお目にかけることができます。
あ、なんとなんとなんとなんと。でちなみにその場所は、とてもとても、ゲイのコミュニティにとって役に立つ場所でありまして、そこで上映する限りにおいては多分入場料が取れない、全て、 フリーで、やることになるので、ただでもしかしたらこの仏滅花嫁なけなしダイヤモンド見れちゃうかもですね。
そうです、無料で、お楽しみください。
太っ腹ですね、はい、政治監督。
いや、私が太っ腹なんじゃなくてね、あの都が
とが
そうですね、
いいのよ、税金を納めてるんだから、そうです、それが権利ですよ。
そうですよ、皆さん税金を納めてるんですからね、もう本当に、見に来てください。
というわけで、それの情報は、後々、私のツイッターないしは政治君の方の、様々な媒体で、発表していきますので、チェックをしてください。
はい、
おしゃべり止まんないですね、やっぱり。 あと
一つあるんですよ、あと一つ、ごめんなさいね、はい、どうせこれカットするならカットしてもらっても全然いいんですけど、よくないですね。お一人映像作家の方がいらして、
はいはい、
でその方と、はい、一緒にやろうっていうお話今進めさせていただいてるんですよ。
あらそれ、そんな面白い企画が今、
素敵な作品撮られるんですよ。お名前をね、
はい、また忘れてんでしょ。
大丈夫ですこれはね、もう忘れそうな名前ほど忘れないんですが、はい、三つ星レストランの残飯監督です。
は、三つ星レストランはとても美味しいお料理を提供するお店、場所なわけじゃないですか、はいはい、その場所から出た残飯、
そうです、
だったら美味しいんじゃないか、
そうです、
っていう狙いなんですね。
それね、作品ご覧になったらよくわかりますよ。美を突き抜けて醜さを表現してるんですよ。
素晴らしい、
すごいんです、本当に。
そうよ、醜いものは休眠中の美であるっていう名言を吐いた人もいますよ。なぜかわかる？わかんないでしょ。
マーガレットさん、
三島由紀夫学があるとこ見せました、すいません。
ラジオ風トークバラエティ、マーガレットと一緒。
大野くんって実のところ映像だけで食ってらっしゃるの？
まあそうですね、あとはなんかこちょこちょといろんなところでガチャガチャしてますよ。
ガチャガチャどんな風にガチャガチャしてるの？
まあ例えば私は映像、映画監督だけやれればいいんですけど、うん、そういうわけにはいけませんからね、うん、いろいろ撮るんですよ。だから映画監督とは言わず映像作家と、いろんなものを撮りに行ったりしますけどね。
あ、それは何、宣伝とかコマーシャルとかのフィルムを撮ったり？
そうです、今進んでいる面白い話を今してもら
って、はい、もちろんもちろん、
これはもう発信してもいいということでお話ししてるんですけれども、はいはい、ここは新宿2丁目ですが、はい、ちょっと場所を変わって銀座、
まあはい、そんな土地柄はい、銀座の何を やらかした？
銀座でね、銀座の歌があってもいいじゃないかっていう、今まで
昔からあるじゃない、有楽町でありましょう
とか、ありました、そうなんですけど、
さまざまな、
そうなんですけど、はい、いわゆるほら商店街でかかってるような音楽、
なんとか商店街ジングルのような、
そうですそうです、あれがあってもいいじゃないっていう、はい、銀座にはいくつも商店街があるんですけど、はい、その中の一つの理事長さんがね、はい、そうおっしゃって、で曲はもう仕上がってるんですよ、はい、これももうお名前はお出ししてるようなので、はい、ここで言うんですけれども、はい、作詞が瓜野正夫さん、少女 A とかチェッカーズの諸作品を作られている、いろんな賞を総なめにされている方ですよね、はい、で曲が伊藤慎太郎さん、恋するフォーチュンクッキーとか作られている方、
はいはい、フォーチュンクッキー、
そうですそうです、
私も縁が深い、馴染みの深い、
見ましたよ
あ、そう、すごいビッグネームとお仕事をなさって、はい、
それでなぜか映像がこの無名の
大抜擢ですね。
そうですね、でそれのプロモーションをね、明日も取りに行くんですけど、うん、まあ、そういうことをしながら、はい、楽しくどうにかこうにか日銭を稼いでおります。
あら、まあそれ公開されたらぜひ、どこで見れるんですかそれは？
ですね、まずはキャンプファイヤー、
まあ、銀座に行けよって、
まあまあそうそんなことないですよ、銀座の人で、まあ、まずはキャンプファイヤーとかでね、資金を集め、形ばかり、それはもう、はい、宣伝としてだと思うんですけれども、はいはい、どうなんでしょうか、まあ、ネットですね、まずはね、はい、
ネットで、
はい、でこの作っていく過程もできれば銀座の人たちだけでといえば銀座の人たちで作っていくっていう過程も楽しんでいただきたいということなので、ちょこちょこ配信をしていくみたいなんですよ。
あ、
それを私も明日とかちょっとずつ撮ってはちょっとずつ出してっていうのの過程に曲が完成しましたっていうのがあるようです。
なるほど、まあこれもちょっと楽しみですね。
そうなんです、
映像作家大野誠二の活躍が
そう見ていただければ嬉しいです。
やっぱりね、場所 を巡ってこういろいろやっていくと面白い発見もたくさんありますでしょ。
面白いです。銀座は特にあの村だっていうのはよく分かりましたね。なんかあのあそこ行けばあのっていうのもなんか先に話を通しててくださったりとかね、うんうん、もう本当に私はまだこの2丁目っていうのは村だよねって言えるほど全然慣れ親しんでないのでわからないんですけど、あでも
2丁目は本当に村社会ですよ。
あそうですか。
本当に本当に村社会、
ははあの
もう村八分みたいなことも起こりかねないような怖い一面もありますけれども、
はい、
でもあの2丁目ってここでなんかしでかして2丁目落ちをする人がいるわけですよ。いろいろ、
あ、
まあ、警察のご厄介になっちゃったりとか、まあ、いろいろお店が立ち行かなくなったりとかして2丁目から消える、
はい、
けどいつの間にか2丁目に戻ってらっしゃる。そういう人たちでもそういうデモリも温かく受け止める街だったりする。
はは、それはいいお話を伺いました。
でしょ、と私も本当にそれはいいなって思ってるんですよ。
はは。
で 今でこそ2丁目ゲイの街としてもう世界的に有名になってますけど、前の時代っていうのは実は銀座だったりするんですよ。
あ、
ゲイバーの初めの柳とかも、まあ、新橋だったりするわけなんですが、銀座方面のあっちから芸の街がどんどんとこう、まあ、北上してきたという感じなんですか。
そういえばあのマー様と同じように様をつけられるあの方、
はいはいはい、あの、うん、あの西の方の人、
西のあの長崎の生まれのあの方、
あ
の方もそういえば、
はい、
あの銀座のねゲイバーで、はい、あのお仕事なさってたっていうお話ですもんね。ブランスウィーク
ス、 そうですね、三輪様ね、
です
三輪様です。あのブラウンスウィックというのは有名な、まあ、ゲイのサロンというか喫茶店というかバーがあったんですが、そこ三島由紀夫が働いていた。で三島由紀夫はそこに通っていた。で三輪明宏が働いていた。もう伝説のお店でした
ね。まあ、あのお店を例えば活字でしかもう読む機会ないんですけど、
そう
ですね、
う
ん、すごいですね、あの風合いというかね、こだわり方、
こだわり方、
はは
で、あのちゃんとね、あのボーイさんが美少年ばかりを集めていたというので有名で、まあ、三輪さんはその枠だったんでしょうね。でもちろんあの持ち出しができるようなお店だったんですよ。今2丁目でいうとこ、まあ、売り線みたいなあの機能も兼ね備えていた。
なんかいろんな機能があったんですね。
まあ、だってもともとゲイってほらとてもとてもこう抑圧された狭い中に押し込められていたから、その中で なんとかこう成り立つように多機能を身につけなきゃいけない、
うん、
で、まあ、都会になると分化していくわけじゃないですか、機能が、
はい、
まあ、飲みに行く店、やる店、あの様々に、そう
ですね、
しかもあのセックスのターゲットには応じてこうデブ線のお店、フケ線のお店、うんぬんかんぬん、うんぬん。
私ね、その辺のお話になってくるとね、だんだんね、あのもう知識も経験もないのでね、
そういうの勉強しなさい。あんた
申し訳、申し訳ございません。
ホモに生まれたからにはホモの歴史をこう学ばないと。
そうですよね。でもこのお店だってもうね、さっきもハンバーグなんか食べてる場合じゃなかったのかもしれない
です。あ、でもあのハンバーグ美味しいでしょ。
美味しかった。
そうなんですよ、
マークランドさん、
マークランドさん
美味しかったです。
あそこはあのマロードっていう2丁目のもう長くやってらっしゃるゲーバー、
はい、
いわゆる女装さんを置いてらっしゃるゲーバーが系列でやってらっしゃる。
あ、そうですか。
あの新藤実さんという方がやってらっしゃる。
はあ、じゃあ老舗だったんです
か。だからあのちゃんと従業員の仕込みもすごいいいでしょ。仕込みもだから気持ちいい。
そうです、そうです、気持ちのいい方々でしたね。
そうで、食べ物も美味しいし、
美味しかったですね。
で、あの季節ごとにシーズンメニューをやってらっしゃるみたいな。
あ、そうですか。
で、必ずそのオーナーの新藤さんが試食をしてチェックして OK を出さないと、お店には出さない、こだわりがある。
あの煮込みハンバーグのソースがね、うん、本当にスープみたいに最後まで飲めちゃう。
あらあらあらあら、
本当に美味しかったです。
そう、今ねすごいですね。もう何の番組なんだって感じですよね。これ
これは何の番組で、私は何屋さんなのかわからないですけど
でもそうやって持ちつ持たれつ生きていかなきゃいけない村社会。
なるほど、そこに落ち着くわけですね。
そうですよ。
ありがとうございます。
助け合いの精神が2丁目を支えてるんです私も助けられてるんです、このカペラシスティーナさん、このアラマスをやってらっしゃる。
あ、そうなんですね。
そうですよ。だから全然、だからここの会場を自由に週1回使わせてもらえてるわけなんですか。
それはそうですね。
でしょ。それのこう牽制を買って、あのゲストの人にはもう無理難題押し付けてるわけなんです
よ。いや、もうそれでね、私もこうやってあのおこぼれに預かっているわけですもんね
私の大好きな昴生君が来ました。昴明君が来ました。
大好きって言いながらお名前間違ってた
じゃん。そうなの、昴明君。
昴明君、
昴明君大好きよ。
愛してる
愛してる。すごい、こういうことが起こるのも2丁目。
うん、ミラクルが毎日起こる。
そう、本当にあのここで何度恋をして何度恋に敗れたか。2丁目。
毎日青春やり直し。
本当毎日青春、あっという間に感激すぎた。
あら、感激お過ぎなんです。次取れたんですか。
そうですよ。
はは
もうな、何はず恥じることはない。
あ、じゃあもういいじゃないですか。一周回ってもうね、
一周回って。一から出直し。本当に一から出直しだよ私今。
でも本当ね、なんかさっきあの、はい、大学生になりたいみたいなお話なさってたけど、はい、あのそういう感じですよ。すがすがしいです、
ね、もうでももう大学生になりたいと思ってアバクロとか着ちゃったりギャップとか着ちゃったりしてるわけですよ。頑張って
ビームス
と
か着たり、ま、
売ってるよ。ところがあの大学生時代のすがすがしさと活力は湧いてこない。演出できない。もう女優としてやっていけない私。
いやでもね、いや、はい、本当にそれはね、まあ、マーガレットさん大先輩をね前にして言うのはあれですけど、知ったかぶりするのは可愛いなって思うじゃありませんか。
若い子
でもね、うん、知らないふりは白々しいですよ。
あ、でもあの嘘800で渡っていけるのも2丁目だったりしたりもしちゃったりするんですよ。
そうですよね、う
ん、
でもやっぱりこう知らなかったふりはできないですよ。もう経験されてんだから。
バレちゃいますから。
そうですよ。そういうのもうね、初心を演じる
なんて、もう往生際悪くこう嘘つき通すっていうのも、まあその人の生き方なんじゃないですか。まあ、
そうかもわからないです ね、もうウブですって言い通すのもいいかもしれません。
誠治君も ウブの路線ってね長くは持たないんですよ。地金が見えちゃうんですよ。
いや、これはね、私はね、本当に恥ずかしいんですけどね、はい、あの知らないだけなんですよ。
そう、あの、意外と東京にいらっしゃって何年？
10年です。
10年来てまだウブの面こいてんの
か。違うんですよ。ウブっていうか、だってそもそもね、こんなところでお話しさせていただいてる時点でもう、あれなんですけど、でも本当にあの、お店とか、
うん、
全く存じないんですよ。
あ、そう、
はい、
うん。
だから、
あの探せばいいお店ってまだまだありますよ、たくさん
あるんだなって思う、あるんだろうなと思うんですけど、うん、それこそ私が大学生になれば、うん、もうバッて行って初めましてって言えるかもしれないんですけど、この年になったらね。
それに、ね、あんたこう出し方が割とプロっぽい出し方しちゃうからね。
どういうことですか。
割と慣れてます風の感じで入っちゃうじゃないですか。
いやでも確かに
おどおどした風とか見せないじゃないですか。
いや、まあ、入るからにはあのご迷惑をおかけしちゃいけないので、
あ、
まあ、私たち端っこで大丈夫ですみたいな感じ。
あ、そういうところいけないのよきっと。2丁目でウイウイしさを売るとするならば、もうもじもじとして店の人にこうたしなめられるぐらいじゃないと。
一回ありました、
はい、どこで。
ゲイバーなるものにあのところにこの新宿二丁目で一回行ったことありました、はい、そういえば、はい、今でもまだあるんですかね。ブリーフさんっていうところだったんですけど、
ブリーフさん、
あのデブ戦のお店だったんですよね。でそのお友達がマスターをやる、はい、一日マスターやるって言うから、はい、じゃあもうその日にめがけていくよって、はい、お酒でも作ってよって言ったんですよ、はいはいはい、周りがデブばかりだったんですよ、はい、そしたらそんなにデブじゃないじゃないですか。なのでもう私が座っているこの、あの不動産がもうもったいないと思って、申し訳ない、今店に対して何の利益も出してないと思って、あ、もうアジアもう一杯だけでいいですよ、グッて飲んでもう15分で出てました。
あら、まあでもそれわきまえがあったってことね。
そうですね、もうパッと見て、あ、やばいと思って、こう何の市場も開拓しないと思って。
でも邪険にはされなかったでしょ。
いや、ただや、まあ、されなかったです
けど伝わってきちゃったのね。
伝わるって
ことも、あなたはこう感受性豊かだからそういうの分かっちゃうのに。
そうですかね。ただやっぱりその子が、うん、まあ、マスターしてるっていうことだから、はい、まあ、あの乾杯してね、うん、なんか一杯ずつ飲んでじゃあっていうのはできたから、うん、まあ、それはそれでも良かったんです。
でもある意味すごくいいお客様ではあるわけじゃん。
そうかもしれませんけど ね、
パッと一杯と飲んでお客さんに振る舞ってパッと出るって、
そうなんだ、
いいお客さん
よ。お客さんには振る舞ってないですよ、そのマスターにだけ。
ああ、マスター、まあそれでも十分よ。店の売り上げになるんだから。
まあまあね、
まあまあでも多分ね、気持ちのいいお店って多分たくさんあると思いますよ、多分知らないだけで。
ああ、うん、そうですね、そういうのもね知っていけたらと思います。素敵な街ですもんね、だって。
本当に素敵な街、い
ろいろ。なんで笑いながら言うんですか。
含みがあるけど、やっぱ この街、私もほら、あの出始めの頃、まだウブの17ぐらいの時に出た時に自分の居場所じゃないって思いましたもん。
マーガレットさんでもそう思われたんですか。
そうそうよ、 だってもう細っちょくってくねくねしてて女っぽかったのはこの2丁目じゃ市場価値がなかったんですもん昔はね。
あ、
今でこそそういう人たちでもね受けと、まあチヤホヤしてくれるような土壌も広がってますけど、昔は本当にもうお姉だっていうだけでもうパージされてますね。
あ、そうだったんですね。
本当よ、うん、
需要ありそうですけどね、可愛らしい男の子は。
まあそれはそれであったんでしょうけどね。だってそんなポットでの17時分かりませんもん、街の仕組みがまだ。
あ、なるほど。
でだからもう二度と来るもんかって思ってたんですけど来ちゃいましたよね。
なんならそのまま働かれたんじゃなかったでしたっけ。
そうなんですけどね。やっぱり見返してやりたいじゃないですか。
十分見返しましたね、街に。
いつかはこの二丁目のホモどものを振り向かせてやるって思って、
みんな振り向きましたね。
助走したらね。
振り向いたっていうか振り返ったっていうか、
助走したらここの街が
二度見されたっていうか、
二度見された
凝視されたっていうか。
それ言ったら私はね、タイガーさんがどうしてタイガーさんになったのか、なぜ に新宿なのかを聞きたい。
ちょっとそれね、あの新宿タイガーっていう映画が出てるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
それをご覧になると全貌がお分かりになるんじゃない
です
か、
うん、あ、それはどこで見れるんですか。
タイガータ
イガーさんどこで見れるか教えて。
あ、じゃあ一緒。
アマプラ、アマプラだそうです。
アマプラで、アマゾンプライムで見れます。なんていうタイトルで。
タイトル新宿タイガーですね。
新宿タイガー、
新宿タイガー、
新宿タイガーだそうです。今回はもうお客さんにずいぶん助けられてますね。
本当ですね、もう天の声どころじゃないですね。
でも新宿タイガーを見れば、タイガーマスクの謎が
解けると思います。
解けるということなんで、ぜひ見てくださいね。今回情報量多いね。
本当ですね。
すごい情報量多い。
30分に収めていただきます。
うん、というわけで、時間ももう過ぎてまいりましたが、
はい、
今度は下半身事情でもう一回出ていただいてお話ししていただけますか。
あ、それならね、いくらでもお話できますよ、私は。
下半身事情。
ぜひぜひ。もうだって私は、あれですよ、あの、初めての学生の時の初めてのアルバイトが発展まで受付ですからね。
あら、それ、東京じゃないでしょ。だって
大阪です。
大阪で、
はい、
発展場、
はい、
どっちだ
言っていいんですかね。
まあ いいんじゃないですか。もう昔の話でしょ。だって
あのね、西中島南方っていうところにね、
うん、
あのスクールオブシークレットっていうね名前のね
学校の秘密、
学校の秘密、
秘密の学校、秘密の学校。
そこはねあのオーナーさんがね、まあその時の堂山を束ねてるような方でいらしてね、それこそ、それこそさっきのお話じゃないですけど、お釜の学校とかお水の学校っていう名前のね、芸場をいくつかされててね。
そうなんですか。
そうそうそう、その方がやってる中の発展場のね、あのスクールオブシークレットってカタカナにしたらおしゃれでしょ。
おしゃれ、おしゃれ。でもやってることはあんまりおしゃれじゃないことやってるのね。本たちが
おしゃれだったんですよ、今思えば。あのね、一棟丸ごと発展場だったんで、発展場、発展場って大きい声で言って大丈夫ですか。
大丈夫、大丈夫。
街が街だからいいのか。
全然大丈夫よ。
大丈夫ですか。 OK です。
発展場をご存じない方のために言うと、ホモ同士があの出会いを求めて、まあホモが出会ったら大概はやっちゃうんですけど、そういう場所なんです。場所を提供する、まあ企業なんですよね。
企業ですね。そうで、まあ縦に長かったもんですからね、
はいはい、
一人になりたい人なんか上の方に行かれて、
フロアごとに特色がある場所ごとに、
そうです、そうです。上の方は SM ルームだったりとか、まあ、個室があったりとかミックスルームがあったりとか、うんうん、で、お友達同士でね、うん、ちょっとなんか仲良くなったりとか、うん、今でいうゲイバーみたいな感じなんですけどね、はいはい、お客さんがピザ取ってくれてみんなでピザ食べたりとか。
あら、まあパーティーが。
そんな発展場、おしゃれでしょ。
あ、でもそういったね、一棟丸ごとやってる大型発展場ってやっぱ日本中でも数少なくって、
は
あ、まあ、東京こっちの方だったら大阪会館、24会館が割と大手ですね。で、はあ、名古屋コロナクラブがありますでしょ。大阪は北欧館とか、多分そういった一棟建てじゃないですか。
ごめんなさい、勉強不足であれなんですけど、でも名前は聞いたことがあります。
でしょ、
はい、
有名店ですもん。だって発展場はちょっと詳しいよ。
ちょっとじゃないです。ちょっとですね。、うん、すいません、ごめんなさい。
あ、そう、発展場ってすごいドラマがあるから、発展場で映画1本撮りましょう。
撮りましょう。
なかなか難しい映画になると思う。
次回作、じゃあ影さん、皆さん、次回作、
影は発展場の映画には出れないから、女だから。
いや、いいじゃないですか。近くでこう、何なのあのビル。
無理やり出す。
無理やり出す。
すごい、次の映画の構想が今日固まりましたね。
そうですね、次の発展場ばかりにしましょうか。
多分この部分配信で使われると思います。
本当ですか。もう何でもいいです。
というわけでありがとうございました、はい、大野誠二君本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、
今日も、例のごとく延長してお届けしましたマーガレットと一緒、収録はここまでとなります。